ピピッと大阪
大発見。こんにちは、松本圭司です。
こんにちは、藤原ひろみです。
この番組は大阪が大好き、大阪やないとあかんねんという団体や個人が大阪にこだわった活動をしている様子や、まあ、そうした皆さんだからこそ知っているえりすぐりの大阪の魅力を毎週ご紹介しております。
大阪市内にこんなところがあったんか、こんなおもろい人たちいてはるんやという大阪の街や人の魅力をたっぷりお送りしています。
私たち大阪人でも知らないとっておきの大阪がまだまだいっぱいあります、
はい。
まあ、それを再発見していこうという番組ですね。
そうです。私ね、はい、再発見最近したんですけれども。
何をしたんですか。
やっぱり朝早く起きることとか、うん、朝ごはん食べることって大事やなと思ったんですよ。
確かにね。
松本さんって毎朝食べてます、はい、すごいいつも元気でいらっしゃいますけれども。
3食は一応きっちりとるように、あ、まあ、時間はねちょっとずれたりは当然しますけれども、
はい、
朝食はもう必ずとってます。
そうですか、ね、ご飯が多いですか、それともパンが多いですか。
あ、月曜火曜は朝番組やってますんでね、
はい、
スタッフとね、うん、モーニングを喫茶店に食べに行くことが多いんですが、
はいはい、
家ではね、うん、基本的にはパンが多いですね。
やっぱりね、
たまに子供がお弁当作ったりするときにご飯ちゃんとありますんで、はい、ご飯欲しければご飯にしてって言うとご飯も食べられるんですが、
うん、
まあ、でも週に1回ぐらいですね。基本的にパンが多いです。
あ、そうですか、どっちでもいいと思うんですよ。ご飯でもパンでもいいけど、やっぱり朝からそういうふうにこうエネルギーをね、
はいはい、
蓄えるっていうのはすごくいいことやなと思いますし、そのためにはちょっと早く起きるっていうのも、こう頭の活性化にもつながっていいんじゃないかなと思う内容を、実は今日この後ご紹介したいなと思っているんです。
藤原さんからなんか聞いてきて思うと、
はい、
そういう前振りやったわけですね。
そうなんです。お楽しみください。
まずは大阪が大好きという皆さんが大阪らしさにこだわって活動している様子をご紹介します。
はい、
いつものように藤原さんが大阪の街に飛び出して取材をしてくれております。さあ、今回はどんな皆さんでしょうか。
はい、オープニングでもちょっとね、はい、言いましたけれども、今日は梅田蝶販会の活動をご紹介したいと思います。
蝶販会、西遊記ですか。
うん、違う違う、蝶販会です。
蝶か販かということで、これちゃんとこのコーナー紹介していい団体ですか。
はい、大丈夫ですよ、はい、とても健全でそして健康的な活動をされている皆さんなんです。はいはい、ギャンブルとは、ね、一切関係ないです。
はい、
蝶販会の蝶販は朝ごはん、朝飯と書くんです。
なるほどね、うん、ということは朝ごはんをしっしっかり食べて健康な一日を送りましょうという活動をされているわけですか。
そういうニュアンスも含まれているんだと思うんですが、はいはい、そうではなくて月に2回朝食を食べながら、いろいろな分野の方のお話を聞いて勉強して交流しようじゃないかという会なんです。ただし、こうした集まりは別に大阪だけじゃなくって全国にあるようなんです。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっとこの音聞いていただけますか。はい、
基本的にエコというのはエネルギーということですが、
はい、
なんか突き詰めで言うと個人の生活もね、先ほどのいろいろこう聞いてても、はい、もっとこう自然とね、
はい、
触れ合う、うん、まあこう自然と隔離した、はい、例えば生活にいるから、はい、エネルギーがたくさんいるんじゃないか。食べ物もそうですよね、旬のものを食べましょうとか。
これね、朝の7時30分からこの状態なんですよ。
はあ、朝の7時30分、はあ、僕は月曜と火曜日朝7時から喋ってますけどね。
そうですよね、はい、でもそのためには松本さんもこの参加者の皆さんもそうですけど、朝相当早く起きないとダメでしょ。
そうです、確かそうです
ね。これ梅田で行われているので7時30分に間に合おうとするにはやっぱり5時ぐらいにはきっとね皆さん起きておられると思うんですけれども、これは先月22日に大阪中央郵便局の西側にありますハートンホテル西梅田で開催された蝶販会にお邪魔してきた様子なんですけれども、はい、この日は消費生活アドバイザーの高島博臣さんによります家庭における省エネルギー2と題するお話を14人の皆さんが熱心に聞いておられました。それでは梅田蝶販会の代表世話人吉田光信さんのお話をお聞きください。
梅田町販会はいつ頃どのように始まったんですか？
はい、20年ほど前、東京のある会社が大阪支社を作るということで、
はい、
赴任された、金子さんという方が梅田町販会を立ち上げたわけです。
金子さんが中心となって何人ぐらいでされたんですか？
5、6人です、初めは。
あの、毎回出席しないといけないというわけでもないんですか？
いや、あの、自由参加型ですので、はい、出席も取りませんので、次々のテーマでまた、目新しいテーマ、また、聞いてみたいテーマがあれば、その都度参加されるという方もいらっしゃいますし、はい、毎回参加されている方もいらっしゃいます。
そうですか。今の次々とテーマというお話ありましたけれども、その毎回の講師とかお話の内容というのはどのように決められているんですか？
会員各位がですね、
はい、
障害学習の会にふさわしいテーマを取り上げて、うん、その道のプロ、またはそのあたりを研究されている方々にお願いして、
はい、
ゲストスピーチをお願いしてます。
まあ、大体がこちらホテルのこうフロアというか、そういう場所でされるんですか？外に行くこともあるんですか？
外はあんまりないんですけれども、
はい、
定例会は第2、第4木曜日の、うん、ハートンホテル地下の、ガーデンキッチンで開催しております。
はい、
郊外出る場合は春と秋に校外学習と題しまして、
はい、
名所旧跡を訪ねたり、訪ねるだけじゃなくて、またその研究している方々にお話をお聞きしたり、して、見聞を広めております。
ですか。旅行みたいなことはないんですかね？
あ、旅行ありますよ。
あ、旅行もあるんですか？
はい、2月から、アモイ、武夷山、
はい、
世界遺産を訪ねて中国の旅に、有志で行きます。昨年度は、あ、ごめんなさい、一昨年度は、
はい、
広州ですね、クイ州って書いて広州ですね、
はい、
に行ってまいりました。
そうですか。あの、テーマと言いましても、今日のテーマはね、例えば身近な家庭における省エネルギーということでしたけれども、そういうあのテーマっていうのも堅苦しいものばかりじゃなくって、本当に身近に感じられるようなものもあるんですよね。そうしたあのテーマの一例をご紹介いただけますか？
はい、次回は、騙されたらあかん、大阪で寸劇を通して、そのような詐欺を防ごうという、運動されている方に寸劇を通じて、
はい、
発表していただくと、そういった寸劇は何かちょっと大阪らしいというんですかね、その辺のところが面白いかなと思います。
なかなかあの飽きさせないというかユニークな内容になっているわけですね。これまで一番多く集まったテーマは何でしたか？
昨年度の PPK ピンピンコロリという題しまして、
はい、
医師でもある方からお話しいただいたテーマが大好評で、70名集まりました。
あ、すごいですね。70人となりますと、今日は14人ですけれども、相当、じゃあ、あの、本当に自由参加ですから、数が少ない時もあれば多く集まる時も、その時にならないとわからないものなんですね。
そうですね。
なるほど。この町販会って何が魅力なんですか？
町販会は、43年の歴史がありまして、丸の内町販会から、全国に波及した会の一つが梅田町販会で、
はい、
やはり朝を生かすというところに大きな魅力があるわけで、何か、得したような感じがする。
あ、そうですね。
だから朝から元気よく何かを一つ学ぶことによって得したような気になる、
はい、
でまた、それぞれのテーマの中で、一つだけでも学ぶことがあれば、自分にプラスになる。そしてまた朝は自分を見直す時でもある。そういったことで皆さん朝から勉強に来られる方が多いと思います。今日は特に少なかったんですけども、いつもだいたい25人前後になるんですけども、
はい、
いろんなあのことが重なると、
はい、
少ない日、多分、昨年度一番少ない日で18名だったかなと思ってるんですけども、
でも本当にその聞いてましたら、いろんな職種の方が集まるわけですから、この町販会がきっかけでメンバー同士がすごく仲良くなってっていうこともありそうですよね。
ありますね、一応は、商売と宗教と政治活動は、はい、会の中ではしないということなんですけども、9時に終われば皆さん自由ですので、はい、七尾町販会の方や、長岡町販会の方と親しく、交流し合っているという方もたくさんいらっしゃいます。
そうですか。吉田さんご自身もこれの会がきっかけで仲良くなった方っていうのも多いですか？
そうですね、平成11年度に、これだけ全国で、素晴らしい商販会がいくつもあるのだから、一度ですねこの素晴らしいメンバーを集まる集う大会をしてはどうかということで私が提案させていただきまして、平成11年度に、第1回、京都京都で全国大会商販会の全国大会を開催させていただきました。その時に、知り合ったそれぞれ、親睦を深めた、メンバー同士が今も交流しております。
そうですか。そんな梅田商販会ですけれども、これから何か特別に計画されていることがありましたら教えてください。
はい、今年の秋に梅田商販会が800回を迎えます。
はい、
毎月2回の開催で年23回の開催ですけども、その積み重ねが800回になったということで、全国の商販会に呼びかけて、800回記念を祝うとともに、はい、また全国の朝を生かす生涯学習の会商販会の各位と、親睦を深み、また新たな学びをしていきたいと考えております。
今お話を伺いました、はい、吉田さんがメンバーになったのは16年前の平成15年で、3代目の代表世話人になって4年目だということなんです。でこの梅田商販会といいます、他に商販会っていろんなところであるんですけれども、そういう場所では学者さんとか偉い人が中心で、会社でもね部長クラス級以上の人ばっかりが参加しているところが多いんですって、はい、でも今回この梅田商販会は大変バラエティ豊かでして、もちろんそういう偉いさん方もいらっしゃるんですけれど もう大阪の普通のおばちゃんとか、はい、若い人とかもたくさんいらっしゃるので、みんながね決して偉そうにした感じではなくて、うまくね交流されてるように感じました、はい、で年間23回行われます梅田商販会の集まりで、一番年の初めにね2009年、毎年なんか去年やったら2008年とか、その年の占い遊びっていうのをされているんです、はい、でそのプリントをねちょっとね持ってきたんですけど、はい、松本さんと一緒にしてみようかなと思って、いろんな問題があるんです、
何あるんですか、
何しようかな。例えばこれは丸かペケで答えてくださいね、はいはい、新大関春馬富士が2場所連続優勝で横綱になるかならないか、丸か×か、これ予想問題なんですよ。
なるほど、それを占っていくわけですね。
そうなんです。
これはね、2場所連続優勝できる余地ないですね、今場所のね白鵬と朝青龍のねことを考えますとね、これはもう×ですね。
松本さん的には
×、僕的には×ですね。これこうやって丸×つけて、それこそなんかさっきの超過半回なんですけどね、あこうやって占っていくわけですか。
それに似てるみたいで面白いですね。 あとトヨタの生産ですね、世界生産販売が不況の中650台以上を確保するか、
650万台
あごめんなさい、650万台以上を確保するかしないか。
うわこれは経済予測になってしまいますね、はい、これは確保 しないとこれ大変なことになるでしょう。
あじゃ あの希望を
含めて、希望的には丸ですが、でも厳しくなってきますからね。
そうなんですよね、そっか、いろいろね、やっぱその人によって意見も違いますもんね。あとオバマ新アメリカ大統領が来日してオバマ氏の代表の市民と面会するかしないかとか、
ああオバマさんがまず来日するということは前提ですもんねこれは来日した時にはそこでオバマさんの元にオバマさん、オバマ氏の方がね行けばいいことで、はい、これはあるかもしれませんけどね、会えるぐらいは会えるんじゃないですかねあのオバマさんがオバマ氏に行くってことは まず 100% ないとは思うんですけどもね、
はい、そうですよね、まあ、そんな風にもうスポーツからその社会情勢も全てをこう常にね意識していないと
答えにく
い
ですね。これ NHK の大河ドラマの天地人、これ篤姫の 24.5% 視聴率上回るかどうかこんなことまで予想してるんですか
面白いですよね、
面白いですね、
うん、あと今年も我が国からノーベル賞受賞者が出るか出ないかとか、
これはもう誰にもわからないようなことを、これ何項目あるんですか、
これは20項目ありますね、毎年こういうのをされていて、
やってどうするんですかこれ、
年の一番最後に答え合わせですよね、しまして、優勝者にはいろいろプレゼントが与えられるということなんです、もしあの参加するには登録すればすぐ超販会には入れますので、今からしてみたいなという方も大丈夫だということでした。
なるほどね、
はい、この後は参加者にもいろいろとお話を伺います。それでは参加者の方にもお話を伺ってまいります。川端信夫さんです、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
超販会は全国にあるということで、
はい、
横浜超販会にいらっしゃったわけですよね。
そうですね、93年に、たまたま仕事で横浜行った時にですね、
はい、
梅田超販会が雑誌に紹介されてるのを見まして、そこから横浜超販会に参加することになりまして、なんかもう15年16年目になりますね、超販会は。
そうですか、はい、でその時は、まあ、関東の方にお住まいだったわけですよね。
そうですね、まあ、単身赴任という形で横浜におりましたので、はい、超販会に参加をさせていただいて、まあ、たくさんの人を知り合ったという状況ですね。
そうですか。そして今現在はこの梅田超販会に所属されているわけなんですね。
はい、そうですね、はい、
ということは今は関西にお住まいで、
はい、まあ、自宅はこちらの方ですので、もともとこちら戻ってきましたので、はい、で、横浜はできませんので、まあ、こちらの方に参加することになりました。
そうですか、はい、この梅田超販会にはどれぐらいも参加されているんですか？
そうですね、帰ってきたのは99年ですから、それ以降来てますが、ちょっと中抜けして、まあ、昨年、はい、一昨年ぐらいから少しまた参加するようになって、
はい
はい、最近はまあちょこちょこ、まあ、半分近くは参加できてるかなと思ってますが、はい、
どういう点が魅力なんですか？
あ、そうですね、誰も彼もフリーで、フラットな組織で、からテーマが、まんべんなくいろんなテーマ何かに語ってるわけじゃありませんし、本当に人と人の裸の付き合いですか、
はい、
朝の時から、まあ、そういうお話が聞ける、お付き合いができるというのが、まあ、一番じゃないかなと思ってます。
朝からそういったお話を聞くと本当に元気になりそうですね。
はい、そうですね、はい、
突然なんですけれども、
はい、
この番組は大阪の魅力を再発見して大阪を元気にしようという番組なんですね、
はい、
川端さんからご覧になって大阪の魅力再発見とか大阪を元気にするために何かいいアイディアありましたら教えていただけませんか？
そうですね、まあ横浜行ってた時に向こうから関西を見てですね、
はい、
まあ、いろんな点が分かったか自分自身が感じたのは、関西特にまあ大阪の人は大阪の良さをですね、
はい、
逆に知らない、自分自身が大阪の良さを知らない、
はい、
だからまあ良さを真似しているようなところがあってですね、関東の人は逆に関西の歴史が関東って少ないですから、特に東京都内はね、ありませんので、向こうの人というのはやっぱり関西の歴史の古さに対してものすごく憧れを持っている、ところが大阪とか、まあ、の人というのは歴史が普通なの生活の中にあるんで、みんな気づいてない、それを大事にしてないという部分がですね、やはりもったいないなという気はしますね。だからそういう培ってきたものをベースに、予想を真似してやるんじゃないか、独自のものを作っていくというのがやっぱり一番だと思いますね。
貴重なご意見をどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。
するのは森元義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅田町販会にはいつも参加されているんですか？
そうですね、あの前回出席を目指して、
はい、
できるだけ出るように、まあ、生活はむしろそちらの方に合わせるような形でね、朝早く起きてというような、形で全部出席したいと思ってます。
早起き得意なんですね。
いや、もう得意でなかった方で、
はい、
こちらの吉田さん の, そのご紹介でね、最初お誘いがあった時、いや私はもう夜型人間ですから、もう到底不可能ですということでお断りしたんですけど、
はい、
もう毎回自分がそういう場所にあの掘り込んでしまうということがね、習慣になって、その前かそれが早起きの生活パターンに変わったという、これは一つ成果、それだけでも成果じゃないかなと思うね。
そうですか。そんなにあの全部出席しようというぐらいの心意気ということですけれども、梅田町販会どういうところが魅力ですか？
そうですね、あのいろんなことを制限なしで学べるというね、
はい、
またあの朝の時間ですからそんな重たい話じゃなくて、うん、気楽な割とこう吸収しやすい分かりやすい形で皆さんあのこう話してくれますから、
はい、
その時事問題にしろ、まあ、政治はあまりありませんけど、その時々の非常にあのみんなが知りたいなと思っていることが分かりやすく、だからあのニュースなんか見るよりももっともっとその身近でね、
はい、
分かりやすく吸収できるのが面白くて、それでまあある程度時間割けば知識がどんどんどんどん溜まっていくという、
はい、
これがあの振り返ってみるとあのすごい良かったなと感じるわけです。
今まで一番印象に残っているお話を教えていただけますか？
そうですね、たくさん人間を集めようという動員日の場を設けて、
はい、
去年70名集まった時、これはやはり、そういう会場自体の熱気がありましたね、まあ、その中で特に面白おかしくお話しいただいた、この話し方も非常にお上手であったために、はい、これがその毎回大体14、5名から20名ぐらいでやってるのとはもう全然違う、学ぶ充実感がありましたね。このテーマがその笑って健康に過ごすため、笑って病気を治すというのは、まあ、お医者さんがそういうテーマで全国を回っておられる、これが非常にこのストレスの多い社会に、まあ、どうしてもそのストレスから発病しているケースがたくさんあるので、
はい、
気づかない間にあの体の中にいっぱいそういうものを溜め込んでいるのが、まあ、これが現代人にとっては一番その必要だったなということが気づいたのがね、面白かったですね。
会計世話人をされている石川さんです。
よろしくお願いいたします。
普段は、まあ、会計世話人ということですから、毎回参加ということになるわけですよね。
そうですね、原則的にはあの皆さんから一応あの2000円会費を徴収して、
はい、
食事代とかそれから外部の方 の, あの講師への、まあ、お礼を、まあ、ささやかですけれどもお渡ししているもんですから、
はい、
そういうのまとめ役を、まあ、やっています。
なんかあの会における一番重要な役割を担っておられるのかなと思いますけれども、いかがでしょうか？
やはりこれ続けていくためには、はい、人数がやっぱり少なくとも13人ぐらいはちょっと集める必要がありますね、
はい、
ですから代表も、まあ、その辺は一応苦慮されて、いかに会員を増やすか、でそのために我々どう PR していくかということが、まあ、ポイントだっただろうと思う。それからいろんなイベントとこういうホームページやとか、
はい、
そういうものを通じて、まあ、でも人と人とのネットワークがやっぱりありますから、
はい、
ある人会員になった人がまたそのお友達を呼んでくるとか、いうようなことで一時はちょっとピンチもありましたけれども、本当に、もう存続の危機もありましたけれども、また盛り返して今はなかなか盛況になりましたですね。
そうですか。この会場がハートンホテル西梅田の地下1階なんですけれども、はい、この場所はどういうふうな形で決められたんですか？
以前はですね、はい、ヨデヤ橋の方のあるホテルを使ってたんですけれども、はい、ちょっと手狭になりまして、料理は良かったんですけれども、 ここでは入りきらないなということで、この近辺のホテルを代表はじめ皆さんいろいろ探していただいて、でここだと梅田駅も近い、地下鉄も JR も阪神も近いということで、
はい、
でまあ、ホテル側も快く引き受けていただいて、まあ、ひょっとしたらここへ出張して昨日宿泊されたことがたまたま出られるという利便もありますよね、まあ、そういうことも含めてここでも安定しました。
そうですか、はい、今後もじゃあこの場所で活動を続けていきたいですか。
そのつもりです、
うん。インタビューの途中も後ろの方でなんかあれ食器の音ですか。
そうです、はい、9時に終わってからまたホテル側はそこで食べることもできるんですけれども、はいはい、もうお昼に向けて準備をね、またランチの準備とかされていたので、
それでね、
はい、そうなんです。
なんとなく慌ただしい中で、はい、もう一応その朝飯会終わった後の、はい、あ、なるほどね。
そうです。
いやでも皆さん朝早くからね、熱心にね、はい、僕も朝の番組やってますよね。その朝の時間帯からこういった人たちを引きつけるコツみたいなのをね、この朝飯会僕も一回参加してね伺ってみたいと思いますね。
そうですか。
これだけハマってはるわけですからね、
ぜひ参加機会があればしてみてください。
はい、わかりました、はい、
梅田朝飯会は毎月第2木曜日と第4木曜日に開催されているんです。お話は午前7時30分から始まって9時まで質疑応答なども交えて行われますが、朝食は朝の7時からバイキングスタイルで食べられます。食べてから聞いてもお話いいですし、食事を会場にそのまま持ち込んで食べながらお話を聞いても OK、 この辺りは自由なんです。
あ、いいですね、
はい、
で参加費なんですが2000円っていう話でしたよね。
はい、1回2000円です、講師への謝礼と食事代が含まれています。興味のあるテーマの日に事前に申し込みをしてから参加してもいいですし、何もなしで、あ、今日朝早く起きたしいきなり行こうかなって言っても OK なんです。また会員に登録しても年会費などは一切必要はありません。会場はハートンホテル西梅田の地下1階ガーデンキッチンです。
テーマなどはどこで知ることができるんでしょうか。
はい、ホームページをご覧ください。これからの予定など詳しい情報が書かれています。またメールを出して申し込むとメーリングリストへの登録もでき、興味深い情報がメンバーの皆さんから入ってきます。それではホームページの URL を申し上げます。 http://asamei.jp http://朝飯.jp です。漢字で梅田朝飯会、梅田朝飯会と入力して検索してもヒットします。
ピピッと大阪大発見、今日の放送いかがでしたでしょうか。
番組では大阪市内でユニークな活動をしている団体や個人をご紹介していますが、私たちの活動も紹介してほしいという方や、面白い団体や個人を知ってますよという方、ぜひ番組宛てまでお知らせください。宛先は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ピピッと大阪大発見です。
大阪大好きという皆さん、ぜひこの番組の仲間になってください。
お願いします。
さあ、そろそろ今日もお別れの時間です。今日のお相手は私松本圭司と
藤原ひろみでした。
それではまた来週。
情報満載の12ページ誕生開催時はカラー&中抜き4ページでさらに充実。競馬ライトは競馬エイトでウハウハ。
藤原紀香です。救護活動での医療はもちろん、献血の協力や救急法を広めたり、被災地での救援活動を行ったり、命を助ける一石の活動はいろいろあります。 今救わなければ。日本赤十字社の活動資金にご協力ください。アンチエイジングステーションラジオ大阪が一時をお知らせ。